ななこちゃったラジオ、今日は火曜日ということで、私ムジカがショッピングセンターラポールよりお届けしております。さて、お待たせいたしました。本日のゲスト、株式会社野菜舞鶴工場工場長の中村陽一さんをお迎えしています。中村さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あ、やっとこの中村さんに来ていただくとね、毎月1週目、今月も頑張ろうと思います。
それは良かったです
ね。はい、まあ、毎月第1週目ということで来ていただいているんですが、はい、リスナーの皆さん、はい、ちょっと今週は様子が違います。
と言いますか、
いつもは可愛い春ちゃんの声やったり、はい、素敵な奥様の中村真澄さんと一緒に、はい、管理栄養士で、ね、いらっしゃるということで、はい、そうですね、ご出演いただいているわけなんですが、はい、今日はなぜかお一人、
はい、
ということですけれども、はい、まあ、たまにはね、こういったこのお一人というのも、はい、いいのではないでしょうか。
そうですね、伸び伸びと、まあ、自分が出せるんじゃないかなっていう。
伸び伸びと、いつも伸び伸びですよ。
はい、それは良かったです。
さあ、中村さん、はい、この株式会社野菜さん、はい、毎月第1週目はご出演ということで、はい、今日から、はい、コーナーとして、はい、皆さんにお伝えしていこうと思うんですけれどもね、はい、その名も株式会社野菜プレゼンツ未来の野菜ラジオ、イエーイということで。どうですか。
あ、いや、こういう演出があるとは思わなかったです。
ちょっと思いついたと思ったんですけれども、はいはい、この株式会社野菜さん、毎月1週目、はい、ご出演いただいて、はい、この未来の野菜シリーズの野菜のお話や、はい、水耕栽培、はい、この特殊な栽培方法で作っていらっしゃるということで、はい、お話をお伺いしています、はい、その内容をですね、皆さんにドドドッとお知らせしていきたいということで、はい、FM 舞鶴ポッドキャストから、はい、なんと第1回目の出演のところからですよ。
そうですね、はい、
お聞きいただけるということで、どうでしょうね、
はい、
第1回目、
はい、
聞いてみたいですね、今となれば。
そうですね、だいぶ恥ずかしいですよね、 今思うと。
いや、とんでもない、とんでもない、はい、まあ、このお話の内容も、はいはい、まあ、この季節に応じて新しい取り組みをされていたりとかっていうところもお聞きいただけるので、はい、ぜひたくさんの方に遡って聞いていただきたいと思うんですけれども、はい、このポッドキャストなんですが、はい、ななこちゃったラジオ、FM 舞鶴のホームページの番組名、ななこちゃったラジオを探していただいて、そのページからクリックしていただくと飛べますので、ポッドキャストまで、
はい、
ぜひ、お試しいただきたいと思います。さて、中村さん、
はい、
この未来の野菜シリーズ、株式会社野菜さんなんですけれどもね、はい、まあ、リスナーの方にもう一度、はい、今一度といいますか、はい、この株式会社野菜のお話、はい、していただけますでしょうか。
はい、株式会社野菜は、岡田上小学校、旧岡田上小学校廃校になった跡地で、はい、そこの体育館の中に、完全密閉型の完全人工校の植物工場を作っておりまして、はい、そこで、まあ、一般的な栽培方法と比較して約10倍の抗酸化値の栄養価の含まれる野菜の製造販売を行っている会社です。
はいはい、ね、この栄養価の高い野菜っていうのは、はい、まあ、ちょっと高齢者の方なんかは、はい、最近こうなかなか食べ物が食べられないなとか、はいはいはい、量ですよ、うん、たくさんの量を食べられないなという方とか、はい、まあ、小さなお子様なんかに、うん、はい、とてもこう有利に働くといいますか、はいはい、使いやすい食材なんじゃないかななんていうふうにも思うんですよね、はい、その今水耕栽培で育てられているこの未来の野菜シリーズのレタス、
はいはい、
もう少し食べていただくだけで、はい、普通の野菜とは比べ物にならないくらいの栄養価なんですよね、はい、
そうですね、
うん、それはどういった他の野菜と比べてどのくらい栄養価が高いんでしょうか。
ですね、一般的な栽培方法、植物工場水耕栽培で育てた場合の、うん、と比較しまして、抗酸化値と呼ばれるものが約10倍含まれています、
はい、
で畑で採れる露地物と比較しても3倍の栄養価が含まれていますので、でしかもやっぱり り植物工場なので、はい、まあ、土もつきませんし虫もつかないので農薬も使ってないので、袋から開けてそのまま洗わずに食べていただけるということで、
は
い、
本当にもう洗わずに食べられるっていうのは、はい、とてもありがたいお話で、はい、もうレタス、そのサラダですと、うん、もういつでもパリパリですし、はい、で、あのリスナーの皆さんもね、この間あの Facebook、SNS に上げてくださってましたよね。
あ、そうですね、
あの、はい、節分の時の巻き寿司を、はい、野菜株式会社野菜さんのレタスで作りましたっていうのを、ね、アップしていただいてましたけど、はい、それもやっぱりね、洗わないでいいので、
そうですね、
使い勝手がいい、
はい、はい、結構そういったお言葉を結構いただきまして、はい、
本当にそのお弁当も本当にいいんですよ私も実際使ってて、はい、
そうですね、
はい、もう他のものが使えなくなると思っているぐらいなんですけれども、はい、さて中村さん、はい、今日はこの株式会社野菜さんの野菜の話はもちろんなんですが、はい、ちょっとこの栄養の話というところで、はいはい、ちょっと聞きたいなと思うんですけれども、はいはい、まあ、あの特徴としてね、はい、この硝酸態窒素
ですね、
はい、このちょっと難しい名前、
はいはいはい、
この成分ですよね、はい、いろんなこの野菜食べ物いろんなものに含まれているこの硝酸態窒素、
はい、
この話をね今日はちょっとお聞きしたいなと思うんですよ、
はい、
この硝酸態窒素とは何ぞやと、は
い、ですね、まあ、窒素分になるんですけど、その植物の三大栄養素の一つに含まれるんですよね、うん、リン、カリウム、窒素のうちの一つの窒素なんですよね、
はいはい、
で、もう本当野菜が成長するためには必要な栄養素なんですけど、うん、それを人が口にした時にはこう苦味があったりえぐみがあったり、あと発がん性の物質に変わるとも言われてまして、
はい、
結構人体にとって有害な物質にはなってくるんですよね。ただやっぱり野菜には必要なので、早く育てるためにはやっぱり窒素を多く与えないことには、特に植物工場の回転が大事になってくるからですね。
なるほど、はい、でこの硝酸態窒素、はい、苦味えぐみが、ね、はい、少なくなるという話でしたけれども、はい、この株式会社野菜さんの未来の野菜の中には、はい、これが少ない、
はい、
も
う、そうですね、
ね、それは何ででしょう。
ですね、収穫の前に、まあ、一つの特徴としましてブルーの LED を当てて、まあ、肥料を入れ替えるんですね、液肥をコントロールするんですよ、
はい、
まあ、そうすることによって野菜にとってストレスを与える環境を作り出して、自分の体を守ろうとする力を最大限に引き出すことによって栄養価を高めてるんですよ。その時に一緒に窒素を抜いてるんですよ。
なるほど、はい、そういったその操作ができるというか、はいはい、そうですね、はい、栄養のバランスを出荷する前に、はい、しっかりと整えて出荷されているということ
なんです。はい、そうです。
で、同じくね、この硝酸態窒素が、はい、少ないとされる有機栽培で作られた野菜、
はいはい、
これもね少ないという話を聞きましたけれども、
はい、そうですね、
この違いについて、はい、CM を挟んでですね、はい、この後お伺いしたいと思います。
はい、
ここからの時間は株式会社野菜の提供でお送りします。七子茶たラジオ火曜日は私ムジカが、本日のゲスト株式会社野菜舞鶴工場工場長の中村洋一さんをお迎えしてお話をお伺いしています。中村さん、引き続きお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、今日はですね、はい、ちょっと漢字がいっぱい、硝酸態窒素、
はい、
なかなか書けませんけどね。
そうですね、書くのはちょっとめんどくさいぐらいの画数ですね
そうですね、この硝酸態窒素ね、はい、この株式会社野菜さんのレタス水耕栽培のね、はい、未来の野菜シリーズの野菜たちは、はい、この出荷の直前にこの上手に
この
コントロールして出荷されている、はい、でこの硝酸態窒素が少ないから美味しい、
そうです、
ね、体にも優しい、はい、という話でしたけれども、はい、CM 前ちょっと言いました、この有機栽培で、はい、作られている野菜も、はい、この硝酸態窒素が少ないというふうに聞いたことがあるんですが、
はいはい、
それについて、
ですね、有機栽培の場合は、うん、有機肥料を微生物が分解して野菜がその栄養を吸収するんですけど、うん、その、まあ、こう詳しいメカニズムまでは分かってないらしいんですけど、
はい、
微生物がいることによって窒素分の吸収が抑えられてるらしいんですよ。なので、ま
あ、
有機栽培で育てた野菜は窒素分が少ないっていうのがあるんですけど、 ただやっぱり窒素分が少ないのに合わせまして、その成長のスピードが遅くなるんですよ、
はいはい、その、まあ、成長に必要なリン、はい、カリウム、窒素の一つですからね、はいはい、
吸収が抑えられるので、だから有機栽培はこう収量がなかなか取れない、
まあ、なるほど
って言われて
数が取れない、はいはい、うん、成長が遅いというふうに、はいはい、考えたらいいでしょ
う。そうですね、
はい、うん、でじゃあその有機栽培で、はい、まあ、成長が遅い野菜たちも、はい、まあ、最終的に出荷の際は、はい、あの、まあ、こういったこの硝酸態窒素が少ない、
はい、
で株式会社野菜の未来の野菜シリーズもこの硝酸態窒素は少ないけれども、はい、たくさん作れる。
そうですね、あの、うんうん、大きく育つまではもう普通に窒素を与えて育てますので、
あ、なるほど、
スピードはもう、しかも植物工場なので、常にあの晴れの状態なので、はい、種をまいて約40日で収穫できるんですけど、成長のスピードは速くて、うん、収穫前に窒素のコントロールをすることによって、早く育つ有機野菜と同じレベルぐらいの野菜が取れるっていう認識で大丈夫だと思います。
なるほど、はい、そしたらその有機野菜とこの水耕栽培、未来の野菜シリーズの栽培方法、はい、で、同じようにこの、なんて言うんでしょう、有機野菜が良いというふうに言われることもあるけれども、はいはいはい、でも出来上がっていく野菜っていうのは同じ栄養価のもので、はいはい、ほぼですよ、はい、同じような栄養価のもので、はい、でかつ体に優しい、
はい、
だからその有機野菜と同じような、はい、未来の野菜シリーズは栄養価というか、はい、そういうふうに考えていいんでしょうか。
ちょっと有機野菜と比べて窒素分は同じなんですけど、栄養価でいうと、うん、さらにブルーの LED ライト当ててるのでさらに上がってるんですよ。
じゃあいいんだ、
はい、
なるほど。
でしかもまあ農薬も使ってないですし、土も虫もつかないので、
あ、断然いいじゃないですか。
個人的には最強だと思って
ます。最強野菜シリーズや未来じゃなくて最強野菜シリーズでどうでしょう、はいはい、どうでしょう、ね、じゃあそれは体にいいし、はい、優しいし栄養価高いし、はい、無敵ですね。
はい、だと思ってます。
じゃあこの未来の野菜シリーズ、これからもどんどんどんどんと、はい、たくさん作っていってほしいななんていうふうに思うんですが、はい、それはどうでしょうか。
もうぜひ、もううちとしてもたくさん作っていきたいので、
ね、はい、なそんなその最強な野菜がですよ、この舞鶴で、はい、ね、廃校を上手に利用された、はい、この栽培をされているということを聞くと、はい、なんかワクワクしてきます。
ありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、
うん、
はい、
どうぞ。
え、どれ
何がお互い譲り合ったね。うん、でもそういってその前鶴でできているということは本当に嬉しいですし、はいはい、いや、これからの広がりということ、はいはい、このあと1曲挟んでですよ、
はい、
お聞きしたいななんていうふうにも思うんですけれどもね、はい、これから皆さんすごいことがこの岡田上小学校旧廃校のね、廃校された旧岡田上小学校で、展開されるわけなんですけど、このあと1曲終わった後に皆さんがお知らせしたいと思います。さあ、中村さん、今日は、はいはい、奥様の増美さんいらっしゃらないということで、はい、リクエストを預かってきていただきました。はいはいはい、紹介お願いします。はい、
レミオロメンで、3月9日
で、ということでね、レミオロメン3月9日卒業シーズンということでね、お聞きいただきました、はい、ありがとうございました。さてさてさて、その硝酸化
硝酸態窒素、
はい、間違えた、硝酸態窒素、このねお話を前半お聞きしたんですが、
はい、
その未来の野菜シリーズ本当に最強説、
はいはい、
最強説、
はい、
これ本当にそうだなと思いますよね。
はい、
ということはやっぱり皆さんたくさんの方に、はい、食べていただきたい、
うん、で、
栄養的にも、はい、その免疫力を上げるというかね、はい、そういうところも強い体を作るということで、はい、これぞ最強ですよね、
はい、
最強野菜、
ね、うん、本当最強だなと思って
本当ですよ、
はい、しかもやっぱり美味しいんで、
う
ん、
そう、
はい、
美味しい
やっぱり、はい、であと結構香りもいいんですよ。でその一般的な植物工場の野菜って、うん、独特の香りがするところが多いんですよね、
は
い、
青子の
香り、はい、そうです、青子って呼ばれるものがやっぱり工場内結構生えてくるんですよね、でその香りが結構するところが多くてですね、
あ、そうなんだ。
うちは清潔に工場内を保ってますので、もう一切そういった青子の香りもせず、レタスの本来のこう香りがするというか、
なるほど、 そういったその旧岡田上小学校で、はい、作られているこの未来の野菜シリーズ、はい、野菜たちなんですが、先月から今月にかけて何かこう変化は工場内ありましたか？は
い、教室に秋教室にアクアポニクスという水槽を、新設しました。
アクアポニクス、
はいはい、
あそうだ先月ちょっと話いただいてましたけれども、はいはい、これって何なんでしょう？
はい、陸上で行う養殖ですね。
養殖って何の？
はい、ですね、まあ、一応いろいろ何でも育てようと思えばできるんですけど、まあ、一番そのよくされてるのはいろんなところでやってるのが土壌の養殖をされてますね。はい、
うん、それはなんで？
ですね、まあ、アクアポニクスっていう、まあ、なんて言えばいいですかね、そのアクアポニクスという、まあ、ものとしましては、うん、水耕栽培のプラントの肥料が流れてきた下に養殖のものを置くっていう養殖の機能、機構を作るっていうのが、まあはい、でそこで植物工場で育てた野菜の肥料の廃液を循環して魚が栄養をとって、で魚の出した糞をまた植物の栄養にするっていう循環型をアクアポニクスっていうんですけど、
なるほど、それがこう、まあ、生態系の循環、
はいはい、
そうやって肥料も、はい、生き物からいただいて、はい、でまたその出たものも生き物がいただいて、はい、でそうやって循環させていくっていうことなんですね。
はい、
でもすごいなんかね変な感じがします。野菜と魚を育てるんでしょ？
そうですそうです。いや自分も初めて見たときびっくりしました。へえと思いましたね。
ですよね。でこれがあの、まあ、あの今農業ウィークということでね、はいはい、その大阪の展示場なんかで、はい、今発表されているという話、あう、ね、
はい、
あの打ち合わせの時に聞かせてもらったんですけれども、はい、このアクアポニクスをすることで、はい、メリットは何かあるんでしょう？やっぱりこういう、こう生態系を、はい、
そうですね、
あの、まあ、証明するというとなんかあれですけど、
まあ、理想としてはそこで完全なる生態系もう何も人の手の加えない状態で野菜と魚が育つ状態を作り上げるのが理想の形なんですけど、まだちょっとどこのいろんな企業も大学もやってるんですけど、まだ完全型はまだどこも成功してないですね。
いや、じゃあしましょう、
はい、
あ、うん、成功
したいですね。
第1号、
はい、
いやできると思います。
できますか？
できます、大丈夫です。なんだ、ねね、はい、そしたらですね中村さん、はい、このアクアポニックスについて、はい、この後ですねしっかりと、はい、もっともっと詳しく、
はい、
気になりますので聞いていきたいと思います。はい、それでは CM です。ちゃったラジオ火曜日は私ムジカがお届けしております。そして本日は株式会社野菜プレゼンツ未来の野菜ラジオということで、株式会社野菜舞鶴工場工場長の中村陽一さんに、ゲストご出演していただいております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、後半なんですが、はい、なんだか聞き慣れない言葉アクアポニックスね、はい、魚の養殖と、
はい、
魚も育てるんですよね。
そうです、魚も育てて、うん、植物も育てる、
育てる、
はい、
そんなことができるんかという、
それを合わせたもの
が
アクアポニクス
合わせたものこれがアクアポニクス、
はい、
うん、だからその魚の、はい、うん、排泄物を、はい、野菜たちの肥料に、
そうですね、
そして野菜たちの排泄物というか、まあ、流れた栄養素といいますか、はいはいはい、そういったものが今度魚たちの餌になる、はいはい、すごい循環ですよね。
はい、まあ、ちょっとまだ完全型はまだ、うん、まだまだちょっと時間がかかる。
いやでもそれに挑戦していらっしゃる、はい、この株式会社野菜さん、はい、すごい、
はい、ありがとうございます。
すごいですよね、
はい、
で一つね、
はい、
質問です、はい、今度この舞鶴工場でこのアクアポニクス、はい、実際されるという話ですが、
はい、
野菜はね野菜ですよ、はい、
そうですね、
レタス、
あ、ですね、まずは、うん、まずは分離した状態でやっていくんで、
あ、はい、 何の野菜を育てるの？
野菜はまあ、
その後か、
まあ、そうなんですけど、まあ、レタスはどっちにしてもまあ継続的に育ててますし、はい、他の野菜もまあ試験栽培でいろいろ育ててますので。
なるほど、じゃあそうやってやっていくのかな、
はい、それをまあうまくいきだしたら合わせていく、また野菜によっても合う合わないとか出てくると思うんですよね。
それもやっぱりこういろんな研究をしながら、はいはい、面白そう、
はい、
で魚は決まったんですか？何を養殖する
の？魚はあのチョウザメを。
チョウザメ、
はい、
キャビア。
キャビアですね、7年後のキャビアですね。
7年かかるんですね、はいはい、でそのキャビアを育てるじゃないや、チョウザメを育てていく、
はい
はい、はい、なんだろう、すいません、はい、質問、はい、疑問が湧きました、はい、野菜を育てるのは海水は無理だと思うんですけど、チョウザメって海水じゃないんですか？
はい、チョウザメ淡水でも育つそうなんですよ、
ち
ょっと自分も知らなくてですね、
はい、じゃあまあ最適というか、
そうですね、
育てられるし、はいはい、その循環型も可能だということですよね、
はい、
なるほど、はい、やはり海水って難しいですよね、普通に考えたら。
それで育つ植物を探す方が早いでしょうね、う
ん
う
ん、ね、やはり植物真水じゃないとダメだろうし、はいはい、そういうことですよね、はい、わあ、じゃあチョウザメ最適じゃないですか？
そうなんですよ、
キャビアも取れるし、
はい、で今結構その料亭とかでもチョウザメを魚として調理されてるお店増えてきてるみたいなので、
はい、
もうキャビアじゃなくてもチョウザメっていう魚としてでも販売ができるので、はい、
そうか、はい、養殖だからそれも育てて提供できるんだ、
はい、
これは本当に未来ですよ、
はい、
すごいな、はい、でもそうやって研究していくのって楽しいですよね、はい、
楽しいですね、
ね、こうじゃない、はい、ああじゃない、
いろんな、だからそう、まあ、野菜に関してもそうなんですけど、いろんな種類を育てていくとやっぱ楽しいですね。
ああ、そうですか、はい、いや、新たな発見なんかもあったりして、
はいはい、 うまくいかなかったとか、
あ、
やっぱそういうのが出てくるんで、
なるほど。さあ、この旧岡田上小学校、その廃校を使って野菜作り、水耕栽培などね、今新しい野菜作りをされている未来の野菜株式会社野菜さんなんですけれども、この学校の体育館に、はいはい、まあ、コンテナのようなものを入れて作られているというのお話もありました、
はい、
で、今そこがちょっとずつ広がっていっている、はい、そうですね、っていう話でしたけれども、
は
い、
秋教室に今、はい、そこにメロン用のプランターといちご用のプランターを入れたところでして、
なるほど、じゃあその話もちょっと気になります、
はい、
この後ですね、1曲挟んでですね、その話も聞きたいなと思いますので、
はい、
ここで、陽一さんのリクエスト曲ご紹介いただけますか、
はい、マルーン5で、メモリーズ、
はい、どうぞ。陽一さん、ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
かっこいい曲を今日も紹介していただいて、
はい、
ありがとうございます、はい、さて、ね、後半なんですけれども、
はい、
この岡田上小学校の廃校を使った栽培方法ということで、はい、体育館で、ね、コンテナを入れて、ね、こう作られていたのが、はいはい、各教室に広がっていったという、
はい、
体育館から教室に、
はい、ちょうど本当昨日ですね、昨日、メロンと、
はい、
あとエディブルフラワーという、まあ、食用花、食べれるお花の苗を昨日体育館から教室に引っ越しました
体育館から教室に引っ越しましたなんか机を運ぶように
そうですね、クラス替えみたいな感じ
ですね。いや、そんな風に可愛く聞こえてくるんですが、ちょっと今聞きましたよ、メロン、
はい、
ここは聞き流せれなかった、
はい、
メロンですと、
はい、メロンです。
どうですか、メロン。
メロン、今、まあ、苗が、まあ、2、30センチぐらいの長さまで伸びてきてるんですけど、これがだいたい1つの苗で50個ぐらい取れるだろうというところで、
そんな取れるんですか。
あの一般的なその路地だとそこまでは取れないらしいんですけど、あの植物工場ならではというか、まあ、光とか肥料のあれで、多分それぐらいいけるんじゃないかということで。
あ、なるほど、はい、まあ、安全な状態でというか、はいはい、しっかり管理された状態だと50個いける、
はい、はいはい、いけるんじゃないかというと、
もっともっと頑張れメロンに言っとこう。
そうですね、そうですね一人で50個は食べれないでしょ
いや大丈夫、ゆっくり食べたらいい一気にだったらね、ゆっくりいけます。いや、それがすごく楽しみですよね。
そうですね、
舞鶴で、ね、はい、メロンができるんですよ、
はい、
舞鶴メロン、
舞鶴メロンという
ブランド化できないですかね。
いいです ね,
ね、
ちょっと行政もなんか協力してくれたらいいですね。
ね、舞鶴メロン、
はい、
あの網目があるやつ、はい、メロンって、
はい、ですね、今、まあ、どの品種を育てるか次第なんですけど、
あ、
まあ、大体何でもできるんですけど、今一応今入れてるのが糖度16度以上になる品種で、だからメロンでいうと16度以上って高級メロンにあの入ってくるんですよね、部類として。で高級な舞鶴メロン、
うわ、もうブランド化決定
うまくできればですね。ちょっとまだ舞鶴ではまだちょっと初めてなので、
ね、はい、いや舞鶴発がめちゃめちゃたくさんありますよね、はい、え、アクアポニックスでしょ、はい、メロンでしょ、はい、で
エディブルフラワーもですかね。
うわ、はい、3つも、
はい、
楽しみにしてます。
はい、ちょっと自分も楽しみです
、まあ、この空調管理がいろいろ整ったということで、はい、この体育館にいた野菜たちが各教室へと、
ね、
はい、引っ越しをされたということで、はい、また来月はこの野菜たちの、ね、状況、はい、
そうですね、
はい、そしてアクアポニックスの進路、振動状況、
そうですね、もしかしたらチョウザメじゃなくなってるかもしれないですね。
あ、それはそれで
違う種類になってるかもしれないですね。
それはそれで楽しいじゃないですか、はいはいはい、楽しみに待ちたいと思います、はい、そうですね、さあということでですね、中村さん、
はい、
この毎月第1週目のななこちゃんたラジオ、
はい、
株式会社野菜プレゼンツ未来の野菜ラジオとしてお聞きいただきました、
はい、
次回もですね、
はい、
ぜひ素敵な楽しみなワクワクするような野菜の話、
はい、
栽培の話、
はい、
お聞きしたいと思いますので、
はい、
どうぞよろしくお願いします。それでまた来月、
はい、そうですね、
楽しみにお待ちしておりますので、今日はどうもありがとうございました。ということでここまでは、株式会社野菜舞鶴工場工場長の中村陽一さん、ご出演いただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。